うございます。聖書と福音の時間です。5月12日は看護の日、あのナイチンゲールの誕生日にちなんだそうです。看護の始まりは、教会で信仰を持った献身的な女性たちが体の弱い人や病気の人のお世話をしたことに始まるのだそうです。私たちの知らない意外なところにも聖書の影響があるんですね。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。かつて全米で最も人気のあった作家マーク・トウェインがまだ無名の頃の話です。彼は自分の原稿が没にされたり手を入れられたりして、出版社から送り返されてくると劣化のごとく怒ったのでした。そして辛辣な言葉とありったけの毒舌で相手の担当者を攻撃する手紙を書いて、奥さんに投函しとけと命じていたのです。実績もない新人作家から偉そうに激烈な言葉で罵る手紙が何度も何度も送りつけられてきたら、出版社も腹に据えかれるようになるのが普通です。ところがどの出版社もマーク・トウェインに腹を立てることはありませんでした。夫人は全部ゴミ箱に捨ててたのです。賢い助け手を持った人は幸いですね。しかし誰よりも賢いのは神様です。神様を自分の助け主とする人ほど安全かつ幸いな人はないんですね。さて、聖書の中にこんな言葉があります。自分の背きの罪を隠す者は成功しない。それを告白してそれを捨てる者は憐れみを受ける。ここには人生の成功者となるために必要なことが3つ書いてあります。第一に、自分の背きの罪を隠さないで救い主に告白するということです。告白するためには自分の罪と向き合ってそれを正直に認めなければできません。また自分の罪の告白を聞くキリストが許してくださるんだということを信じていないと、これはできないことだと思います。先日私はある地方の集会に参りました。そこに約10年前にお母さんを亡くされた娘さんがおられたのです。お母さんはホスピスで亡くなられました。癌だったんですね。しかし入院中、ご主人に対して大変辛く当たったというのです。娘さんから見てもお父さんは長身でイケメンで颯爽としているのですが、お母さんの前では小さく小さく身を縮めています。なぜならお母さんはどうしてもお父さんを許そうとしなかったからです。この人は若い時に浮気をした。そして私の両親が残してくれた遺産を浮気のために使い果たした。この人は養子だったのに私の家をガタガタにした。愚痴が始まるまでは実に似合いのシルバーカップルにも見えるのですが、いつも最後は謝りなさいよと一喝されるのです。それでご主人はごめんねごめんねと謝るのですが、あなたが謝ってるのを見るともっと腹が立つっておっしゃるんです。もうどうにもなりません。しかしいよいよお別れの時が近づいてきました。その時娘さんに向かってこうおっしゃったんです。私はバカな母親だね。だけどね、私はあなたのお父さんのことが好きで好きで大好きでたまらないのよ。でもこんなにも大好きなのに裏切られたことが悔しくて辛くて痛くてたまらないのよ。それを聞いていたご主人が、本当にすまなかったと言ったとき、あなたのことが好きでたまりませんでしたと言って、その週末に亡くなられたのです。彼女は最後に心の一番奥底に秘めていたことを告白して初めて楽になったんですね。しかしそれをもっと早く告白していたら、もっと穏やかに最後の1ヶ月を過ごすことができたかもしれません。 人が自分の気持ちを正直に告白するのは、なんと勇気のいることでしょう。それを言ってしまったら本当に楽になるのに、なかなかそれを言い出せないのは、聞いた相手が自分とその告白を拒むのではないかと不安になるからではないでしょうか。しかし神は決して罪人を追い返す方ではありません。むしろ人が自分の反逆を認めて神のもとに戻ってくるのを、神様は首を長くして待っておられるのです。なぜなら神は罪を許しておられるからです。あなたの罪の刑罰はすでにキリストにおいて終わっているんです。罪のないキリストがあなたに代わって罪の刑罰を十字架の上で受けてくださったのです。第二に、その罪を捨てることです。捨てるというのは本当に悔い改めているということの印なんです。もし盗んだのだったら返しに行くことです。壊したんだったら直しに行くことです。自分にできる範囲で被害を与えた相手に償いをするということです。それは神の前に罪許された者にとって新しい人生を歩む上でのリハビリになっていくのです。ここで新しい歩みを始めるために大事なことが一つあります。それは過去に自分がしでかしてしまった事実は自分自身ではないということです。ある人たちはギャンブルによる借金で人生をダメにしてしまったことで、生きているということそのものに罪悪感を感じて苦しんでいます。またある方々は過去の性的な罪のトラブルのために自分自身が薄汚い存在だと思い込んで苦しみ続けています。またある人は人に言えない依存症のために人生を台無しにし、その現実から自分自身を軽蔑し続けています。それらのギャンブルや性的な問題や依存症というのは確かに恥ずかしいことです。しかし恥ずかしい事実と私自身の存在が恥ずかしい存在であるということとは別なのです。過去にしてしまった出来事は確かに私がしたんですが、その出来事と私はイコールではありません。なぜなら神はしたこととした人を分けて考えてくださるからです。したことは取り返しのつかないことです。しかしした人を神は許すだけではなく、全く新しくしてくださる方なんです。神様はご自分の力をキリストを信じる人に与えてくださるんです。しかしもし人が恥の悪循環に捉えられていたら、前に向かって進むことができなくなります。過去に大きな罪を犯した人に未来はもうないっていうのは、悪魔が人をダメにするために吹き込んでいる天下の大嘘です。人は罪を犯します。しかし人の存在そのものが罪そのものなのではありません。そもそも人を存在させてくださったのは神なのです。神は人にやり直しのチャンスを与えてくださるのです。第三に、神の憐れみという祝福があると信じることなのです。信じて歩み出すということなんです。この神に対する信頼の根拠は聖書です。聖書はこう約束しているんです。自分の背きの罪を隠す者は成功しない。それを告白してそれを捨てる者は憐れみを受ける。どうぞあなたも自分の罪を救い主イエスキリストに告白して、この方によって新しい人生を歩んでください。心からお勧めしたいと思います。
右輪でキリストのために。 番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。自分の背きの罪を隠す者は成功しない。それを告白してそれを捨てる者は憐れみを受ける。箴言28章13節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。